天の父なる神様、私たちに今日という一日をお与えくださって、皆さんと一緒に礼拝できるこの幸せをありがとうございます。一緒に礼拝をしたくてもなかなかすることがかなわない方々もおられることを覚えますけれども、神様がどうぞそれぞれの場所でお一人お一人を慰め、力を与え、祝福してくださって、私たちのこの教会がいよいよ一つ家族として愛し合い、励まし合い、支え合いながら、神様の用意してくださっている道を一歩一歩前進していくことができるようにお導きください。神様、病の中にある方々もおられます。入院中の兄弟姉妹もおられます。事故に遭われて怪我の回復を祈っている漆原姉妹も、またそれぞれの場所で病や怪我と戦っているお一人お一人に、神様の守りと癒しをお与えくださいますようにお願いいたします。また神様が私たちの教会の歩みをいつも先頭に立って導いてくださっていること、また時には背中を押して励ましてくださっていること、本当にありがとうございます。アルフィー・サイラスさんを迎えてのコンサートも祝福されてありがとうございました。来られた方々に続けて神様の祝福と導きがありますようにお願いします。街道建築もあなたが導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。あなたの一番良しとされる時に一番良いチャペルができますようにお導きください。神様、今から御言葉を見てまいりますが、このひとときを神様が祝福して導いてください。どうぞ再度祈りますが、広島でご奉仕中の先生をも神様が祝福してお持ちくださいますようにお願いいたします。私たち一人一人今心を開いてあなたの御言葉を待ち望みますから、どうぞ豊かにお語りくださいますようにお願いいたします。お委ねして、また期待し待ち望みつつ、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最近は、新命記から続けて御言葉を見てみたり、また突然飛んで違う箇所から御言葉を見てみたりと、まあ聖書のいろんな箇所を開いて、前回は詩編だったんですが、いろんな箇所を開いてメッセージを取り継がせていただいていますけれども、今日もやっぱりまたちょっと突然飛んだんですけれども、今日はイザヤ書を皆さんと一緒に見てまいりたいと思うんです。イザヤ書の27章の1節から6節を先ほどお読みいたしました。今日はこの箇所から、主は見守るものというテーマで、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。先ほども報告しましたけれども、昨日は子ども集会がありました。まあ、最近は不定期でですね、月に1回か2回程度なんですけれども、震災後なかなかしたくてもできなかった、できずにいた子どもたちの集会、子どもたちの集まりを今いわきで少しずつ再開することができていることを、ああ感謝だなと思っているんです。子どもたちもみんな新しい環境の中で新しい学校に転校せざるを得なくて、そうやってなんとか歩み出していますから、その子どもたちの思い、その子どもたちの状況、そういったものを受け止めながら一緒に時を過ごしていけたらいいなと願っているんです。このいわきで再会して、かつて子羊クラスに来てくださっていた方々や、方々もその子ども集会に来てくださったり、また近くの仮設住宅から来てくれる子どももいたり、そして子どもたちが転校先で新しく友達になった近所の子どもたちも来てくれたりと、まあ本当にバタバタと行ってしまっている子ども集会ですけれども、神様が双葉郡の子どもたちも、またいわきの子どもたちも、いろんな子どもたちを一人一人を送ってくれて、本当に感謝なことだなと感じています。昨日は神様がいつでもどこでもどんな時でもみんなのことを見守っているからね、というお話を子供たちにしました。みんなが双葉郡にいた時だけじゃないよ、いろんなところに避難した時だって、新しい環境に飛び込んで不安や恐れを感じる時だって、毎日のありふれた生活の中で起こる、まあ、そこで起こるいろんな出来事の中にも、 どんな時でも神様が一緒にいてくださって、神様があなたを見守っているんだよと、そんな昨日したメッセージが子供たちの心に届いていればいいなと、この一週間力になってくれればいいなと願っているところです。そしてその神様が見守っておられるお方なんだということ、そのメッセージはですね、いかがでしょうか。子供たちだけに必要なメッセージなのではなくて、もちろん大人にだって全ての人に必要な神様からの大切なメッセージなのではないでしょうか。主は見守るものであって、私たち一人一人をどんな時もどこにいたっていつでも絶えず愛を持って見守ってくださっているお方なんだということ。さあ今日はこのイザヤ書の27章前半部分から、主は見守るものであるということをご一緒に確認してまいりたいと思います。主は見守るものとして私たちの日々の歩みにどのように関わってくださっておられるのでしょうか。遠い遠いところで私たちの生活なんて全然気にしないで肩肘ついてぼーっと寝ておられる、それが神様じゃないんです。神様は私たちの生活を見守り、どのように関わってくださっているのか、今日の箇所から確認したいのは3つのことを確認したいと思うんです。まず第一に、主は神様は困難を打ち破ってくださるお方であるということ。神様は困難を打ち破ってくださるお方であるということ。そして第二には、神様は絶えず夜も昼も見守ってくださっているお方であるということ。そして第三には、豊かに実を結ばせてくださるお方であるということ。このようにして神様は私たちの生活に深く関わってくださっていますから、そのことをご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。それでは今日の箇所、まずは27章1節、1節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。その日、主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。これは、初めから説明が必要な箇所ですね。何が何だかわからない、そんな箇所かもしれません。預言者イザヤは、まあ、預言者、言葉を預かる者という言葉の通り、神様から預かった言葉を、このイザヤ書、イザヤ書って長いんです。66章まであるんですが、イザヤ書の中にたくさん書き留めているんです。そして、その書き留めた言葉、神様から預かったメッセージは、その当時に生きていた人々への神様からのメッセージでもあり、そしてまた、後に生きる私たち一人一人へのメッセージでもあるんです。さらに、将来起こる出来事についてのメッセージでもあるんです。この一節の冒頭で使われている、その日という言葉。その日は、これは、まあ、終わりの日とか、裁きの日とか、イスラエルを救われる恵みの日とか、実りの日とか、まあ、いろんな意味を込めた、それがこのその日です。さあその日、神様は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺されると言うんですね。またわけがわかんないですね。じゃあこのレビアタンとか竜とか一体何者なのかというと、レビアタンって旧約聖書の中で6回しか出てこないんです。ある箇所では大きな帝国エジプトを象徴してレビアタンという言葉が使われていたり、また別の箇所ではワニとしてそのレビアタンという言葉が使われていたり、まあ、ちょっと意味が分かりづらい、いろんな解釈ができる言葉なんですね。そしてこの竜という言葉は、こっちはやっぱり旧約聖書の中で15回しか出てこない言葉で、まあ、海の巨獣として、まあ、わけがわからない、そういう巨獣として使われてたり、蛇とかワニとかとして使われてたり、やっぱりいろんな解釈ができる言葉なんです。まあ、ある人は、この逃げ惑う蛇レビアタンは、アッシリア帝国のことを象徴してんじゃないかと。曲がりくねる蛇レビアタンは、バビロン帝国のことを象徴してんじゃないかと。 そして海にいる竜はエジプト帝国のことを意味してるんじゃないか。それぞれ世界的な大帝国を象徴していると説明する人もいます。でももっと広い解釈もできるとして、これは悪しき者の存在を象徴してるんだ、サタンを象徴してるんだと解釈する人もいます。すいません、初めから難しい話をして。つまりは結論言うと、わからないんです。巨大な力とか強い権力を表すのに比喩的に例えとして用いられた言葉であって、つまりはよくわからない、私たちにはよくわからない存在だったり、私たちには理解できない出来事だったり、私たちの想像をはるかに超えているような大きな力だったり、私たちにはどうにもできない事柄だったり、ただ言えるのは、そのようなものすべてを、わけがわからないような大きな存在をも、神様は鋭い大きな強い剣で裁かれるお方であるということ。あらゆるわけがわからない事柄も、大きな力や困難だって、神様がその偉大な力を持って打ち破ってくださるお方であるということ、これがただ言える一つのことなのではないでしょうか。今日は11月の11日ですから、東日本大震災からちょうど1年8ヶ月が経ったわけですね。いかがでしょうか。1年8ヶ月が経ったんだ、やっぱりあっという間だったと感じる方もおられれば、長かったと感じる方もおられるかもしれません。そしてやっぱりまさになんだかわけがわからないような、そんな日々を過ごしていますという方もおられると思います。でもそこで言えるのは、ああ確かに神様がわけがわからないことだって、レビアタン、わけがわからない、私の1年半も1年8ヶ月もわけがわからなかったかもしれない、でもそのわけがわからないことだって、大きな大きな困難だって、その都度その都度神様が力強い御手を持って打ち破ってくれた、道を開いてくれた、道を示してくれた、今日まで導いてくれた、私たち一人一人を神様が今日まで導き続けてくださったということ、それが私たち告白できることではないでしょうか。私たち一人一人が神様の偉大さと力強さを体験しながら、今日ここまで導かれてきたと思います。偉大な神様が、ああ確かにおられる、神様が私の人生に関わってくださってる、どんな困難をも打ち破ってくださる神様が、ああどんな時も私と共にいてくださっている、この神様がおられるから大丈夫なんだ、いかがでしょうか。いよいよ私たちもこの神様を仰ぎ見ながら、神様と一緒にさらに一歩一歩を踏み出してまいりたいと思いますね。主は見守るもの、どんなふうに私たちの人生に関わってくださいますか。私たちのわけのわからない、想像を超えた、私たちの力の及ばない、そういう困難をも打ち破って私たちの生活に関わってくださるお方なんです。さあ、そんな偉大な神様が私たちを第二に関わってくださるのは、絶えず夜も昼も見守ってくださっています。それでは続く2節をご一緒に読んでみましょう。2節を読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。その日、麗しいブドウ畑、これについて歌え。ここでもまたその日と出てきますね。その日、終わりの日、恵みの日、実りの日、麗しいブドウ畑について歌えと神様は言葉を続けられます。後で引用箇所として読みますけれども、神様は他の箇所でも人々をブドウ畑と表現して、そのメッセージを語っておられるんですね。あなたたちはブドウ畑だよと。しかもここでは普通のブドウ畑じゃないですね。麗しいブドウ畑ですから、神様がどんな思いで人々を、私たちを見つめてくださっているのかが伝わってきますね。さあ、今日のタイトルは主は見守るものです。それでは続く3節もご一緒に読んでみましょう。3節も読みましょう。はい。私主はそれを見守るもの、絶えずこれに水を注ぎ、誰もそれを損なわないように、夜も昼も これを見守っている。そうなんです。主はそれを見守るものであると言われているんです。どんなふうにして見守っているんですか。この3節に書いてありますね。絶えずこれに水を注いでいるんだよと。絶えずですよ。いつでもどこでもどんな時でも私たちに必要な水を注いで、私たちに溢れんばかりの愛と祝福を注いでくださっているのではないでしょうか。そして誰もそのブドウ畑を、つまりそこの人々を、そして私たち一人一人を損なうことがないようにと、夜も昼も決して見放さず、決して見捨てず、私たちを見守ってくださっているのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちがどこにいる時でも、何をしている時でも、神様が私たち一人一人を大切に大切に麗しいものと呼んでくださって、水を注いでくださって、夜も昼も見守ってくださっている。私たちのいかんに関わらず、神様は今日も私たち一人一人を愛してくださってる。私たちがどうこうじゃない。私たちは本当にこんなにもただ神様から愛されてる。この愛を決して忘れることなく、こんなにも愛されてることを私たちは心に刻みながら、この信仰の旅路を歩んでまいりたいと思うんですね。引用箇所の丸一番、引用箇所の丸一番、イザヤ書の5章2節を読める方で読んでみましょう。前の方に移してますから、イザヤ書5章2節を読める方で読んでみましょう。はい。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、酸いブドウができてしまった。神様は、この時も、イスラエルの人々を深く愛しておられて、このブドウ畑って人々のことですね。そのブドウ畑を掘り起こしたり、石を取り除いたり、良いブドウを植えて、櫓まで建てて、酒舟までも掘って、もう本当に手をかけて手をかけて、愛を注いで絶えず見守って、甘いブドウがなるのを待ち望んでおられたと言うんです。しかし、その時イスラエルの人々が結んだ実は甘い実ではなかった。酸いブドウができてしまったと言うんですね。彼らはこんなにも神様に愛されてたのに、こんなにも神様に愛を注いで手をかけられて、祝福を注いで、もう見守ってもらっていたのに、しかし彼らはもう自分勝手なことばっかりして、神様に背を向けて、自分が歩みたい方に歩んでいって、神様を無視して歩んでしまっていたんです。酸い実を結んでしまったんです。今日は読みませんけれども、この5章の続きに書かれているのは、神様はそんな人々の姿にがっかりしてしまって、そして憤りをも覚えておられるんですね。でも今日の箇所27章に戻ると、これはその日、終わりの日、神様の恵みの日、4節を見るならば、神様はもう怒らないとおっしゃってくださっているんですね。じゃあ4節もご一緒に読んでみましょう。4節をご一緒にお読みしましょう。はい。私はもう怒らない。もしも茨とおどろが私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払う。神様は言われました。私はもう怒らないよ、と。茨や踊ろ、私踊ろって言葉意味分かんなかったんですけども、調べたら、まあ、茨とか草木がこう入り乱れて絡み合ってできたヤブを意味してるみたいですね。まあ、茨や踊ろ、ヤブが邪魔して来ようとも、戦いを挑んで来ようとも、神様はそれを踏みつぶして、みんな焼き払って、そして甘い実を実らせると、神様は見守ってくださっているのではないでしょうか。そこで大切なのは続く5節ですね。じゃあ5節も 読める方でご一緒にお読みしましょう。五節も読みましょう、はい、しかしもし私の砦に頼りたければ私と輪を結ぶがよい、輪を私と結ぶがよい。私たちが酸い実を結ぶのではなく甘い実をたくさん結ぶためには、時に茨やおどろが邪魔しようとすることがあるかもしれないけれども、それらを神様に焼き払っていただいて、そしてそこで神様の砦に頼って歩んでいくということではないでしょうか。この私の砦とは神様ご自身のことですね。神様ご自身に頼るために神様が私たちをも招いてくださってるんです。私と輪を結ぶが良い、輪を私と結ぶが良いと。この輪という言葉はシャロームですね。神様とシャロームを結ぶ、神様と平和を結ぶ、つまりは神様に対して正しい姿勢をとって、ただ神様により頼んで歩んでいくということ。神様とシャロームを結んで、神様に信頼を置く者を、私たちを絶えず見守る神様が祝福してくださらないはずがないんですよね。引用箇所の丸2、イザヤ書の26章3節を出していただきますから、イザヤ書26章3節読める方でご一緒に読んでみましょう。26章の3節、はい、志の堅固なものをあなたは全き平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。さあ、私たちも志を固く定めましょう。神様とシャロームを結び、神様と正しい関係になって、私たちのいかんにかかわらず常に愛を持って見守ってくださっている神様に信頼を置き続けて歩んでまいりましょう。その時に神様は全く平安のうちに私たちを守ってくださるということ、この神様の素晴らしい約束を握りしめて、今日またここから歩み出してまいりたいと思いますね。先週の金曜日には先ほど報告しましたが、アルフィー・サイラスさんを迎えてのコンサートがちょうどこの場所で行われました、いろんなスケジュールの都合もあって平日の午前中という、時間帯でのコンサートでしたけれども、お仕事をされている方々には申し訳ないなと思いつつ、でも神様の祝福を期待しつつのコンサートでした。さすがは本場のゴスペルシンガーという感じで、もうとっても迫力がある、そしてとても綺麗な歌声を響かせてくださいました。そしてまた結構大胆にですね、神様のこともみんなに話してくださって、来てくださった方々に続けて神様が働いてくださることを期待して祈っているところです。素晴らしい賛美を聞くことができたことも嬉しかったんですけれども、私が何よりも嬉しかったのは、本当に多くの方々がそのコンサートに来てくださったということでした。100脚の椅子をこのホールに用意してですね、いっぱい来てくださるといいな、ガラガラで寂しくならないかな、私は不信仰でちょっと心配もしてしまったんですけれども、でも会場前から人が並び始めてですね、会場すると人がどんどんどんどんこのホールに入り始めて、結果的には用意した椅子が足りなくなって、廊下から椅子を持ってきて、もう入るだけ入れて、そして125人の方々が来てくださったのでした。もちろん人数の多い少ないはそんなに問題ではないんでしょうけれども、でも神様が双葉郡からいわきに避難して来られている方々も、そして以前からいわきにお住まいだった方々も、さらにはちょっと遠くからも多くの方々を集めてくださったというのには、やっぱり本当に私にとって大きな喜びでした。今回900枚のチラシを巻きました。 まあ、仮設住宅を中心にでしたけれども、私も何百枚か一枚一枚が用いられることを祈りながら配り歩きました。時々神様に背中を押されたように感じた時には、玄関のピンポンも鳴らしてですね、中の人と直接おしゃべりもしながら、おしゃべりしてると教会員の方々の名前を挙げると誰かしら共通の知り合いがいてですね、ああ嬉しいなとも思いながら、そういった方々と話しながら神様の慰めと励ましを心の中で祈らされたりもしたんです。私が住んでる仮設住宅からも今回のコンサートには何人かの方々が来てくださって、またその配られたチラシを見て来てくださったという方々も結構おられて、もちろん今回は来れなかった方々も含めて、ああやっぱり神様がお一人お一人を愛しておられるんだなって、神様がやっぱり一人一人に絶えず水を注いで夜も昼も見守ってお一人お一人を導いてくださっているんだな、そのことを感じて本当に感謝したんです。そしてまた今回は新聞社やラジオ局にも掛け合いました。コンサート前に新聞に載せてくださった新聞社もあって、新聞を見て来てくださったという方々も結構おられました。そしてまた教会員の皆さんが本当にたくさんの方々を誘ってくれて、たくさんの方に声かけてくださって、中には自分は来れないけれどもご家族やご友人に声をかけてくださった教会員の方々もおられて、そうやってあんなにも多くの方々がこの場所に集まってくださったのだと、私は満員になった会場を見ながらやっぱりちょっと泣きそうになったりもしたのでした。確かに神様の愛は豊かに豊かに注がれているんだと、神様がこのいわきを愛してくださってて、双葉郡をも愛してくださってて、福島を愛し日本を愛し世界中の人々を愛しておられるんだ、私たちを麗しいブドウ畑と呼んで、それを見守るものとして絶えず水を注いで夜も昼も見守ってくださっているんだ、茨やおどろが邪魔しようとも神様が踏みつぶして焼き払って背中を押してこの場所へと連れてきてくださったんだ、一人でも多くの方々がこの神様の愛を知り、神様と和をシャロームを結んで全く平安のうちを歩んでいってほしい、そのように私は改めて祈らされているんですね。あらゆる困難を打ち破り絶えず見守ってくださっている神様は、そうやってたくさんの実を結ばせてくださっているのではないでしょうか。それではイザヤ書27章に戻って6節をご一緒に読んでみましょう。27章の6節をご一緒に読んでみましょう。はい。時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に身を満たす。そうなんです。見守ってくださってる神様がおられるから、その神様の時の中でやがて根を張り、やがて芽を出し、やがて花を咲かせ、そしてやがて世界の表に身を満たすことができるんですよね。私たちを見守ってくださってる神様がその都度その都度困難を乗り越えさせてくださって、芽を注ぎ水を注ぎ夜も昼も見守ってくださったので、茨もおどろもその都度その都度取り除いてくださったので、私たちはここまで来ることができたのではないでしょうか。さあ私たちも神様とシャロームを結びましょう。神様に信頼を置き続けましょう。私たちは神様の眼差しの中で今は根を張り始めているところでしょうか、芽を出し始めたところでしょうか、花が咲き始めたところでしょうか。やがて神様の時の中で私たちをも用いてくださって、私たちを成熟させ豊かな実を結ばせ、そしてそれが全世界に満ち溢れるような、そんな祝福を見せていただきたいと思いますね。引用箇所の3番をご一緒に読んでみましょうか。まずはイザヤ書の30章の15節、前の方に移してますからご一緒に15節を読んでみましょう。はい。神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、 落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。神様は、私たちをも招いてくださっているのではないでしょうか。今一度、神様に立ち返って静かにし、落ち着いて、ただ神様に信頼を置き続けて参りましょう。神様と輪を結んで参りましょう。そしてそこで見せてくださる神様の救いと力を私たちはしっかりと受け取って、そして身を結んで参りたいと思いますね。しかしあなた方はこれを望まなかったと神様にがっかりされてしまうことがないように、せっかく差し出されている神様の御手を、あとは私たちがしっかりと握り返して、神様の眼差しの中をいよいよ神様と共に歩んでまいりたいと思います。さらに18節、イザヤ書30章の18節もご一緒に読んでみましょう。はい。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。そうなんです。私たちを見守る方であり、正義の神である主は私たちを恵もうとすでに待っておられるというんですね。神様の祝福はすでに用意されているんですね。神様は私たちを憐れもうと立ち上がられるお方なんですね。ですから私たちも主を待ち望む幸いなものとしての歩みを歩み続けてまいりたいと思いますね。先ほど写真を見て驚かれた方もおられるかもしれませんけれども、新しいチャペルの建設工事が今着々と進んでいます。先週中は鉄骨が組まれました。鉄骨が組まれるとなんだか急にチャペルの形が見えてきて、あ、本当に鳥の形だなって見え始めて、なんだかワクワク感も高まってくるように感じますね。私たちの教会は一時は全てを失ってしまったかのように感じて、がっかりしてしまったこともあったかもしれません。教会の方々が日本中に散らばってしまって、やっぱり寂しさはいつまでもあるでしょう。言えることのない悲しみや痛みが残るかもしれません。でも見守ってくださっている神様を私たちはこれからも信じて歩みたいと思うんですね。新しいチャペルの建設工事は神様の時の中でスタートして、これまでは地中深くに杭を打って基礎工事をしながら、あ、まさに根を張っているような段階だったのかもしれませんね。そしてそれがさらに神様の時の中で一気に芽を出すかのようにして、あんな風に鉄骨が組まれてチャペルの姿が見え始めてきました。先週中は夕立の後に綺麗な虹が出た日があったので、まあ、みんなに写真見せてるんですけども、車を運転していた私は急にハンドル切って建設現場に行ったんです。そして先ほども見せた写真のようにチャペルにかかってる虹を眺めました。鉄骨で組まれている十字架に綺麗な虹がかかっていました。そんな綺麗な光景を眺めながら、このチャペルを神様が祝福してくださると信じて祈らされていました。二重の虹がかかってましたから、せっかくだから2倍の祝福を注いでくださるようにと、私はやっぱり神様に祈らされました。先週のコンサートの時のように、双葉郡の人も地域の人もたくさんの人が来てくださる、たくさんの実を結ぶチャペルになるといいなと思わされました。もちろん教会は建物ではありません。私たち一人一人が教会です。私たちの前に立ちはだかる幾多の大きな困難をも打ち破って、私たちを見守り続けてくださっている神様がおられます。絶えず私たちに水を注ぎ、誰も損なうことがないようにと昼も夜も見守ってくださっている神様がおられます。どんな茨もおどろも神様が踏みつぶし、焼き払ってくださっています。さあ、ですから私たちはいよいよ神様と輪を結び、神様に信頼を置き続け、神様と共に歩み続けてまいりましょう。そして私たち一人一人が神様の時の中で根を張り、芽を出し、花を咲かせ、そして世界の表にたくさんの実を結んでまいりたいと思います。私たちを恵もうと待っておられる神様に期待を置いて、これからも神様を見上げて 歩んでまいりましょう。それでは最後にイザヤ27章の3節そして6節を読みたいと思います。じゃあまずは3節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。私主はそれを見守る者、絶えずこれに水を注ぎ、誰もそれを損なわないように夜も昼もこれを見守っている。じゃあ6節も読みましょう。はい。時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に身を満たす。それでは黙祷をいたしましょう。キーボードを聞きながら御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。神様は今日私たち一人一人にどんな御言葉を、またどんなメッセージを、どんな語りかけをしてくださっておられるでしょうか。主は見守るものである。聖書の御言葉が私たちにそう語りかけています。神様は私たちの生活に関わってくださるお方で、わけがわからないような、私たちの想像を超えるような、そんな大きな力も神様が打ち破り、その力強い御手を持って導いて私たちの生活に関わってくださっているお方であることを今日改めて覚えましょう。そしてまた私たちを麗しいものと呼び、私たちを見守り、絶えず水を注ぎ、誰もそれを損なわないように夜も昼も見守ってくださっているお方であることを覚えたいと思います。時にいろんなものが邪魔するかもしれません。しかし神様がそれらをすべて取り除き、私たちが神様と輪を結ぶことを喜んでくださるお方です。そして神様が神様の時の中で私たちに根を張らせ、芽を出させ、花を咲かせ、そして実を表してくださるお方であることを今日改めて覚えたいと思います。私たちもいよいよ神様を見上げて、神様に信頼を置き続けて、見守るものである神様と手を取って歩んでまいりましょう。もう一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きな大きな、決して変わることのない愛を覚えて心から感謝し、あなたの御名を褒めたたえます。神様、東日本大震災からちょうど1年8ヶ月が過ぎようとしています。本当に激動の日々でした。それぞれがそれぞれ置かれていた場所でいろんなことを体験して歩んでまいりました。しかし今私たちが感じ告白することができるのは、確かに神様が生きておられ、確かに神様が私たち一人一人を愛して見守って、夜も昼も絶えず共にいてくださったということです。神様、これまでの導きと守りを心から感謝いたします。そしてこれからもあなたは私たちを絶えず見守ってくださっていることを覚えてありがとうございます。私たちもあなたから差し伸べられているその手を握り返して、あなたと共に歩んでまいりますから、 どうぞ私たちがこの人生の中で、あなたが結ばせてくださろうとしている実を確かに結んでいくことができますように、そしてあなたがすでに用意してくださっている祝福をしっかりと受け取っていくことができますように、どうぞお導きください。私たちの教会の歩みもなお祝福してくださって、チャペルの工事も祝福し、どうぞ多くの方々に神様の愛を伝えることのできる教会として用いられて、そしてたくさんの実を結んでいくことができますように導いてください。神様、私たち一人一人の心の内まで、私たち以上に全てご存知の神様が今日お一人お一人を祝福して、また見守って、また寄り添って、励まし慰めをお与えくださいますようにお願いいたします。この時を心から感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。